ではここからはたくちゃん弁護士の法律相談です。お話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日のご相談なんですけれどもね、ちょっとね、お気の毒な感じなんですよ。実はこの方、会社でトラブルを起こしてしまって、会社からクビだって言われちゃったんだそうです。まあ、確かにね、ミスをしたのはこの方ご自身、自分が悪いと思ってらっしゃるんですが、クビはやりすぎだよと思ってて、会社側と話し合いをしている最中なんですって。でも、ただお給料がねストップされてしまったので、生活費にも困っていらっしゃるそうなんです。まあ、どうすればいいでしょうかっていうご相談なんですけれども、まあ、会社をねクビになってお給料が出ない、でもこの方としてはこの会社と話し合って解決したいという思いのようなんですけれども。
そうですね、クビだと言われてからどれくらい時間が経ったのかちょっとわからないですけれどもね、あと、まあ、その会社側からその正式な解雇通知書であるとか、解雇理由書という、まあ、正式な書面が出された場合なのか、まだまだその社長さんとか上司さんが、上司の方がこうお前クビだとバーッとこう口だけで言ってしまったような状況で、まだ後戻りできる状況なのか、ちょっとそのあたりのニュアンスというのがわからないんですけれども、まあ、生活的に困っているということなんですが、まあ、最悪法的な救済という救済策はありますね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、具体的にはその向こう今後ですけど、今後6ヶ月間とか、あるいは今後1年間の給料を払いなさいと求める手続きですね。
その会社側にですね。
そうですね、はい。
まあね、そうやってね、最悪の場合法的手段もあるっていうことなんですけれども、この方はまだ会社とは話し合いで何とかしたいと思っていらっしゃるようなんですよ。
そうですよね。ですから、まあ、法的な手続きというのはすぐすぐお勧めするわけじゃないことになるんでしょうけども、ただ話し合いと言ってもやるべきところというのは、話し合うべきところというのは解雇の撤回を求める点につきますね。
そうなんですね。
はい、まあ、ご相談者側からすれば、まあ、今回そのクビというのは、まあ、やりすぎだと、まあ、解雇は無効だというような話だと思うんですね。なので、それクビだという発言、まあ、解雇だというのは撤回してくれと。だから当然だけども、私は会社に席があるんだから給料を払ってくれというスタンスになるはずなんですね、論理上、理屈上ね。解雇は有効ですよ。まあ、クビはクビでいいですよ。でも給料は出してくれというスタンスはありえないわけですからね。
ああ、そうなんですね。
そうですよね。だから争点っていうのは、その話し合うべきところというのは一つもう単純に解雇クビだという発言を撤回してくれというところになんですよ。至ってシンプルなんですが、まあ、だからといってすぐ解決できるとは思えない。
そうなんだ。
まあ、だから給料がストップしてるのかなと思ってるんですが、はい。
まあね、この方としたら元通りその会社で働いて、元通りお給料ももらいたいと思ってると思うんですけれども、でも、そこまでにはやっぱり時間がかかるっていうことですよね。
そうですね。まあ、その間給料が出ないと、
それが困るの。
そうね。で、今回の ご相談者のケースが、いわゆるそのまだ給料日前だっていう可能性もなくはないので、ちょっと何とも言えないんですけれども、まあ、時間がかかりやすいので、じゃあ先ほど言った法的な手続き、その何ヶ月分かの給料を払えというのでは、まあ、波風を立てようということなんですよね。
そうですよね。
となるともう開き直ってですけれども、はい、もう別の仕事を探すしかないと。
別の仕事を探 す,
ということです、ね、
大丈夫なんですか。だってまだ、はい、まあ、辞め切ったわけじゃないっていうか、この会社にもしかしたらまだ席が残ってるかもしれないですよね。
おっしゃる通りで、そこがですね、まあ、私も経験があるんですけども、その経験というか代理人としてですね、はい、で、従業員サイドでもですし、会社サイドでもそういうのが 何回かあったんですが、
はい、
今その秋代さんがおっしゃったことお話スタンスっていうのは、非常にその会社に対してこう真面目にこう尽くされる方とかに多いんだけれども、何を言わんとするかというとですね、
はい、
大抵の企業って、その今でもですけども、兼業禁止規定を置いてるわけですよ。
兼業禁止、2つのことを 一緒にしちゃいけないってことですね。
そうそうそう
仕事
で、まあ、そうですね、ベンチャーであるとか大企業とか副業を認めると別の仕事もしていいですよというような時代になりつつあるわけですけども、やはりそれでもやっぱり兼業、その他の仕事しちゃダメよというそういうのを就業規則で認めてるわけですね、
はい、
となると、まあ、今回そのご相談者の立場になれば要するに労働者側の立場になると解雇は無効だと当然私はその会社の従業員だという認識、まあ、っていうのがあるはずなんですね、
うん、そうだと思います、
うん、でその間他のところで働いてもまずいんじゃないのという意識を、まあ、持たれる方が、まあ、数、まあ、何回かあったんですね。
ああそうなんですか実際にね、
うん、でそれこそいわゆる兼業禁止規定に違反してるんじゃないかと思っちゃうわけですね、で自らその就業規則兼業禁止規定に違反するような状態を作っちゃうんだからそれやめさせられて当然なんじゃないかみたいな形になるふうに思ってしまって、
なんかちょっと元も子もなくなっちゃう状態ですよそれ。
はいはいはい、それで、あ、じゃあ何結局解雇はもう認められちゃうのかなみたいな、そういうところでこう袋の八本塞がりの状態になってしまうことなんですね。まあ、その何回かそういうふうに労働者サイドでもあったし、
そうなんだ。
で逆に会社サイドとしてみれば、そのあい、まあ、そのやっぱ腹が立ってるわけですよね、
会社としてはね、
首にするとね、そうすると、解雇無効な給料を払えて言っておきながら、うん、別のところで仕事していると、けしからんというようなふうになっちゃったりもするわけですね。はいはいはい、うん、まあ、そういうところが一つ気になって先ほどの秋夫さん の、まあその疑問点につながると思うんですけれども、うん、まあ、安心してくださいと、
あ、
ま
あ、
いいです、最高裁判所の考え方として、まあ、他で給料を得れば、まあ、その分あるいはまあ一部、まあ、減額して今の会社、今のというかその解雇を争っている会社は、給料を払わなければいけないですね、
うん、
ただだからといって別にその他のところで働いちゃダメですよと、他のところで働くのは兼業禁止規定に違反するからやっちゃいけないですよってことは最高裁判所に言ってないんですね。
そうなんですか。
言ってないです。なのでそこを働いてもらって構わないんです。
うん、
うん、
だってね、お金がないと生活できませんもんね。
そうなんですよ、うん、だからふとそのいわゆる本当に会社のに真面目に働いてこられた方、あるいはその、きちっとしている方とかが
陥
りやすい、
あ、そうなんだ、
お考えになると。
でもそれ私もどっちかというときちきちっとしたそちらの考えでした。そうそう、席がまだあるんだったら仕事しちゃいけないんじゃないのって別の会社でね。
そうなんですね。でそこは別に最高裁としてみたらそれダメとは言ってませんから。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、一部、まあ、ちょっとで、まあ、お金を他のところで収入を得てるので、うん、もともとの会社が全額支給することにはならないだろうねと、まあ、そういう考え方。
なるほどね、減額されるかもしれないけれども、うん、就業を規制するというか禁止されているわけではないということですね。
ないということです。
そうなんだ。
ですので、はい、まあ、今回話し合いというところでも進めていかれるというのであれば、とりあえずもアルバイトでも何でもいいから、まずは収入を得て、で、まあ、いる家族なりのサポートを得ながら、まあ、会社と話し合っていくということになるんでしょうね。
そうなんですね、
はい、
なんかよく起こりがちなことだから自分一人の判断で動くよりも、うん、やっぱりこういう法律的なアドバイスをいただくとすごく安心できますね。
はい、そうですね、
そうですね、ありがとうございました、
はい、
もしこんなハプニングに陥ったらどうぞこちらに。今日もお話を和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。